さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に親しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった、まあ、こういうように記されています。パウロが第三伝道に出かけたわけですね。そして内陸を通って、そしてアジア州だとか、アジア州というかガラティア、フリギアだとかね、あのところ伝道したところをずっと回って、そしてエペソに行こうとしているわけですね。そういうようにしているときに、アレクサンドリア生まれのユダヤ人であるアポロという人が、パウルの先にね、エペソに入って、そして伝道をしだしたという、そういうことがここに出ているわけですね。で、ところがこの人はちょっと、普通のクリスチャンとは違うんですね。でもイエスについては話してるんですよ。イエスについて正しい知識も持っていると、言っているんですけども、洗礼が違っているわけですね。私たち、三位一体の名で洗礼を授けますけども、イエス・キリストの名による洗礼というか、そういうことを、知らずしていたということが出ているわけであります。で、こういう信者もいたということなんだね。当時ちょっと考えられないような感じしますけどね。で、この人は、アレクサンドリアの生まれですが、元に戻ってしまいますが、アレクサンドリアっていうのは学問の町なんですね。エジプトのアレクサンドリアっていうところがあるんですけど、そこは学問、昔から学問、クレオパトラなんかはものすごく多くの書物をね、アレクサンドリアにこう置いて、優秀な学者たちを招いて、でそこで勉強させた。生徒たちもそこに集まってきたっていう。ここでですね、実はユダヤ教の旧約聖書ですね、これを旧約聖書、当時聖書といいますが、当時の聖書ですが、そのギリシャ語訳が始まったところですね。何十年でかけてギリシャ語を完成していくという、そういう学問の町なんですね、ここは。それからもう一つ学問の町、当時のローマ帝国ではギリシャのアテネというところも学問の町。この二つが一つ有名、当時有名ではありますが、もう一つ有名なところはキリキアのタルソ、パウロが生まれたタルソですね。ここも学問の町なんですね。だから三つっていうか、そういうような学問を収めるところの町として存在しているわけなんですが、そこから、そこで育ったんでしょうね。で、ユダヤ人だと言ってます。名前がアポロと言ってるんだから、ギリシャの神様の名前がつけられてるんですけど、これどうしてそのユダヤ人であってアポロなんか名がついたのか、その点はよく分かりませんけど、ギリシャ語もよくできて、学問の成績も大変良かったって、そういう、日本で今日に言えば英語がよくできてね、そして、その英語の本を片っ端から読める、そんな人だったんでしょうね。ギリシャ語が当時の公用語だったわけなんです。で、そういうことで、よくできてギリシャの方の学問にも精通しているというか、そういうこともあったんでしょうかね。アポロというそういう名前が付けられた人がいたわけで、この人がエペソにやってきたというわけなんですね。 雄弁家でもあったと書いてますね。聖書に詳しくて聖書に精通している。そして雄弁家である、学識があるということ。この雄弁家というのは学識があるというそういう意味を持たせているわけ。学者というかな、そういう人でもあったということが出てきている。情熱も雄弁家ということは、まあ、情熱を持っている学者でも静かな人がいますけど、まあ非常に人にと接していくことが好きで、論争することが好きでというかね、そういう人だったんでしょうね。で、彼は主の道を受け入れており、ってイエスのことについて熱心に語り正確に教えていたって言ってるんですね。で、まあ、旧約聖書を学んで神がどういう御心を持って人類を導いておられるかと、ということですね。イスラエルの神様が選ばれたのは何のためであるか。イスラエルはどうしてバビロン捕囚のような受け身にあったのかだとかね。で、苦難を通して神様しかしまた導いてくださっているという、そういう中でですね、今現在ローマによって支配されてまた苦しみの中に置かれている、こういう状況の中、そういうことも分かっているわけですね。で、そこでこういう道をたどらせている神様の御心とは何なのかということをもちろん尋ねるわけですよね。まあ、そういう苦しみを通してまた希望ということも理解できるわけだしね、神の力ということもまた理解できる、本当の意味で理解できる。ただ淡々と、ね、生きていくことが人生の幸せだとは言えないんですよね。やっぱり試練にあって鍛えられる中で人生について考えて思いを出して、そしてそれと戦って希望を抱きつつ進んでいく、そういう人間の方が立派ですよね。のほほんと暮らしているよりか、人生と戦って、そしてまた同じような苦しみにある人を助け励ますことのできる人、そういう人の方が立派だと思いますけども、まあね、だから聖書では神はお父さんのようにね、子供を訓練すると言ってますよね。子供をおだてはって何でもよしよしっていう、悪いことしてもよしよし許してやるなんて、こんなもの親はダメですよね。やっぱり厳しく良きことは良きこととしてやった時には励まして、よくやったねって褒めてあげる。しかし悪いことした時にはピシッとやっぱりそれについて判断を下して、そういうことしちゃいけないって、人と神とに本当に仕えていきなさいということをね、教えていくっていうか、そういうことが大事です。だから子供にとっては試練に遭っているような時も、しかしお父さんは自分のことを本当に愛してくれてるからこういうことをしてくださってるんだという、見てくださってると、だから自分はこのお父さんの言うことを守っていこういけばいいっていう、そういう信頼関係っていうものもね、そこで生まれてくるわけです。でも普通子供の方からするとなんでこんなのって言って、嫌だって言って家出ていくだとかってね、そんな子供も中にはいるわけですけど、それはやっぱり親の愛は分かってないっていうことですわね。間違った捉え方をしているっていうか、まあ、そういうことも訓練を受けてね、だんだん分かってくるんでね、人間というのはなかなか、そう順調に進むわけではありません。反抗期もありますし、いろんなことあるんですけど、しかし親は長い目でもって温かく自分を導いてくれてたということを覚えたときに、また感謝の思いも出てくるわけです。だから暗いものがなければ明るいことというものを認識できないわけですしね、明るさを本当に理解した人は暗さということもまた理解するわけで、まあ 暗いところばっかり言い続けたらわからないんですよね。明るいものがあるということも知らないし、明るいばっかりでは暗さっていう人生のいろんな試練っていうものに出会った時にびっくりしちゃうわけですよね。だから両方ともやっぱり大事なものとしてね、受け止めて、そしてそれを支配してくださっている神様というものを覚えるということは大切だと思います。まあ要するに、まあこのアポロという人は旧約聖書をよく学んで、そして自分たちの歴史をよくつぶさに知り、こういう試練は何のためにあるのかだとかね、そういうことを一生懸命学んだと思うよね。で、まあ結局はマラキ書に書かれているようにね、一番聖書の旧約聖書の一番後ろにね、メシアが到来するということ、この私たちの現在持っている旧約聖書の一番終わりのところにの一部、しかもその最後のところに出てくるんですね。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないようにという言葉で旧約聖書は終わっていますけれども、この主の日の来る前にエリアが与えられるであろうという、まあこういう予言があるんですけど、実はイエス様はこのエリアという人こそヨハネなんだと、まあ、復活のヨハネなんだということを彼は言いました。彼というか主は言われたわけですね。まあ、そのようにしてエリアが到来すると約束している。そしてそのエリアの到来の後、メシアが、救い主がやってこられるということですね。これは旧約聖書全体がずっと、終わりの日の最後の時に神は救いを与えてくださるだろう、その前に裁きがあるんですけどもね、裁きを超えて救いが到来するであろう、そういう予言をしているわけです。で、そういうことをね、まあこのアポロは学んでいる、学んだんだということ。そしてアポロはヨハネという人こそエリアだと、でその後にメシアが到来する、それはまあ預言者と言われるヨハネが語っていたわけですね。私の後から来る方は私よりも優れたお方なんだと、私はその人の靴の紐を解く値打ちもないと。この靴の紐を解く値打ちというのは奴隷の仕事ですよね。自分は奴隷のする仕事さえもできないほどにその方は偉大なるお方であられると、まあそういうことを言って、そして終わりの日が到来しつつあると、天国は近づいた、審判の時がやってきていると。神は今まで黙っておられたけれども、呪う、神を呪う神様はいるものかだとかね、結局は人間の知恵でもって全てがうまくいくんだとか、そういうことを言っている人たちがたくさんいるわけですよね。神様は信じなくたっていいと、自分の力でもって生きたらいいんだって、全然そんなものは嘘っぱちなんだけどね。実際はしかしそういうことを主張した人たくさんいるでしょう。だからしかしそういうことを神様は放置しておられた、黙っておられたけども、最後には神様が世の主権者であるということをね、明確にされる時が到来するって、もうそこでは有無を言わせないって、その時には誰も口をつむがざるを得ない、それほどなほどの出来事が起こるという、そして神の国が到来する、本当の意味の神の国が到来する、まあ、そういうことが聖書の、結局旧約聖書の言わんとしているメッセージなんですね。天地創造を書き、そして終末を書くわけです。 今日でもね、そういうことを認めようとしないんですよ、人間は。神のなさった技じゃないって言ってるわけですよ。そんなものは自然が勝手にそういうことをやってるだけの話であって、神様なんか支配者ではあるんだ。そういう中で結局人間の頭の頭脳を主にして、これを神にするわけですね。ここで考えたことが真理なんだってわけ。でこれに合わないものは皆悪なんですね。戦うべき相手であります。それを否定していくわけです、まあ、そういうだけど聖書はそうじゃなくて、神が作り主であって、我々は作られたの。作られたものはどんなにあがいても作り主にはなれないって。死んでいく存在なの。そして死ぬ時にその人の考えもみんななくなってしまう。一切合切パーッと終わっちゃう。私はこれでもって生きていくって言って、これが神だって言ってるその神は神でも何でもなかったわけです。それは何にも終わっちゃうわけです。神様のご計画だけがこう進んでいくっていうことだけどね。まあ、要はまあそういうことなんで、聖書はそういうことを言って私たちを立たせようとするわけね。創造主の神がいる。全てのものは作られたものであって、与えられたるもの、与えられたるものなんだと。みんな与えられたものの中でそれを利用して私たちの生は営まれていると。空気にしても大地にしても水にしても全部みんなそれが与えられているものなんだ。自分が作ったものは一つもないわけです。それ一つでもかけたら死んじゃうんですよ。それを偉そうに、もう自分が天下を取ったからに、ね、救い主であるかのようにやってね、で人をも殺すことができるかのように思ってるわけですよ。傲慢もいいところなんですね。だから謙遜にして、そして本当にこの世のものを大事にし、正しく使い利用させてもらって、共にみんなが幸せを感受するという、そういう世界を作り出していこうというのがクリスチャンたちなんです。神を神とする者たちの生き方なんですよ。そういう謙遜なものをまず持ちますよね。そして感謝、そして生かされていることに対する喜びというものを表現していく。それが私たちの人生を形作っていくという、そういう生き方なんですね。まあ、そういうことでありますが、そういうことを主の道というわけですね。主の道、聖書が何を言っているかというか、主の道を教えている。そしてその道は必ず完成する。初めを作られた神は終わりをも思って、そして完成の時、ですねを与えてくださると、まあ、そういうことを、ね、学ぶわけですね。彼は主の道を受け入れておって、そしてイエスのことについて熱心に語り、正確に教えていた。これは彼はヨハネのバプテスマを受けてますから、先生はヨハネですよね。洗礼者ヨハネ、洗礼者ヨハネは天国が近づいた、悔い改めなければ裁かれますよ、今は悔い改める時だと、この猶予期間の時に立ち返らなければ裁かれてしまいますよということを言っていたわけです。でしかもそれだけじゃなくて、私の後に救い主が到来してきますと、私はその人のね、その人の靴の紐と値打ちもないと。でもみんなそのイエス、その後から来る方に従っていきなさいということを説いてたわけ。洗礼を授けながらね、悔い改めを求めてきた人に洗礼を授けながらそれを伝えてた。でその時にですね、イエス様がやってこられまして、その洗礼を受けたいという胸の中に入ったいたわけですね。でイエス様の順番が回ってきました。イエス様に洗礼を授けている時にね、天が開けて聖霊が鳩のように下ってくるのをヨハネが見たんですよね。このイエスという人に洗礼を授ける時に、ああこの方だっていうことが分かったわけです。そこでこの方は救い主だと。これはその時にここに書かれている、このギリシャ語に書いてますね。ホーネエゲネとエクトンウーラノンという、天から声があったっ 声があった。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだ。そういう声がこうイエスにかかってきているわけ。かかってきてる。でヨハネという人はそこの洗礼を授けているときに、この方はメシアであるということを確認したというわけですね。それで自分のお弟子であるアンデレという人だとかね、他のものもねいるんですけど、まあ、たくさん弟子がいるわけですけど、ついていかせたわけ。イエスと一緒についていかせる。ヨハネの福音書の中にそういうこと書いてありますね。アンデレはヨハネの弟子であった。でイエスがどこに泊まっているか見定めようとしてついていったっていう。他の者もいたっていうね。そういうことだ。だからバプテスマ・ヨハネの先生であるお方が、この方はキリストイエスだと、救い主だと、この方についていきなさいということで弟子たちに言っていたわけで、それをアンデルは聞いていてですね、イエスの後についていった。もう先生バプテスマ・ヨハネからバイバイしてね、だってこの先生がこの先生についていけって言ってるんだから、イエスの方に従っていったわけです。そういう人がいるわけです。イエス様のお弟子の中にはそういうバプテスマのヨハネのお弟子さんがいるわけですよ。ペテロなんかもその一人だったんじゃないかなと思いますね。まあ要するに自分は悔い改めなきゃならない、神様に選ばれているにもかかわらず感謝の少ない傲慢な人間になっていると、やっぱりそういう生き方は改めていかなきゃならない、本来の人間の生き方をしていこうとということでね。で結局バプテスマのヨハネのお弟子になるということはね、どういう生活をすることになるかというと、こういうことなんですね。洗礼を受けたいと思ってね、パリサイ人だとか祭司の人たちもやってきたんですね。そうするとヨハネさんはね、マムシの子らよと言って言います。洗礼を受けようとしているのか、願っているのかと。まずね、良き耳を結んでこいと、それからだというようなことも言ってますよ。良き耳を結ばないものはね、もののところにはね、ナタですね、あれが置かれていると、ノコギリとも言ってもいいかもしれないけど、まあ、そんなものが置かれていて、身を結ばない木はことごとく切り落とされるんだと。斧ですか、斧が置かれて切り落とされる。まずふさわしい身を結んでこいっていうようなことを言っております。まあ そういうことで、それから兵隊たちがね、洗礼を受けた時にはね、どうしたらいいですかこれからって言った。あなたね、剣をねやたらと振り回したらあかんと、これはね悪いやつをいさめるための剣なんだってあって、民衆をいじめるための剣ではないと。剣を振ってね、お金を強奪するようなことをしてやらない。まあ昔の日本の憲兵隊みたいなもんだな。ええ格好してね、軍隊を背後に持って民衆を押さえつけてたわけ。ちょっと変なこと言ったらもうすぐ捕まえて、罵倒、あるいは殴りつけてね、言うこと聞かせる。そんなの後ろに権力を、背景にして偉そうるなんていうと、人間としてのゲスのゲスだってなことで言ってますね。でちゃんと正当な給料だけで満足しなさいと、そして貧しい人、苦しんでいる人、逆に助けてやれと、弱いじめられている人を助けてやりなさい、それがあなた軍人の仕事だと言ったりね。あるいはもういろんな、いろんな人がこう自分は何をしたらいいかといったら、それについて具体的にね、ヨハネさんは語っていますね。でもそういうことで、しかしだからそこにはね、やっぱりこの倫理っていうか、自分たちが今までしてきた悪しき技っていうものをやめてね、身を正すっていうか、清潔に清らかな生き方をするっていうか、そういうことが要求されるんですよ、バプテスマのヨハネは。ヨハネによってはね。だからこれはね、ここまでは、ここはその 旧約聖書の教えなんですよ。ですから主イエスはヨハネのことについてね、彼は女の中から生まれた最高の人だと、旧約聖書はの最大の人物であると言ってます、評価してます。それはもちろんそうですよね。イエス様を直に指さしたわけですから、この人は救い主ですよって言えたのは彼だけだよね。すごい人なのよね、こうやって指させたんだから。でもやはり旧約聖書の世界にいる人なんですよ。何か言ったら、何を言うかって言ったら、自分での力でもって、自分の力でもって良き技をして、神の前にお前はいいことをしたね、よしよしと言って言われて救いに入っていくと、そういうのが救いだと思ってるわけ。自分は何か良き技をしなきゃならないという、この技でもって救いに入っていくんだという、そういう考えなんです。これは旧約聖書の限界なんですね。できない人たちはどうなんですか。ほんだらもう入れないんですか。ほんなら私たち全員ダメですよ。ちょっと言われたらカーッとなるから、もうダメ、人間として失格だ。寛容さがないんですよ。自分中心なんだから、いつも自分の利益に反するようなこと、自分のまた意見に反するようなことを言ったら、言われたらカーッとなる、で人を批判する、こういうことになっちゃうでしょ、人間誰も。みんなそうですよ。私も、私を筆頭にしてって言ってもいいかもしれない。みんなそうじゃないですか。全然もう神様の目から見た寛容の心を持って、いたわって、そして忍耐して導いてあげなさいというのは、そんな言い方なんか吹っ飛んじゃってるわけだ。そういう人間がね、良き技をしたら神様の国に入るから努力しましょう。その勧めに私も賛成ですって言って入っていったところでね、救われませんよ。ますますもってね、自分は落ち目だなと、自虐的になっちゃうわけです。自己嫌悪に落ちる。これの繰り返しばっかりして、救いじゃないよそれは。でも言ってることは正しいんですよ。いいことしなさい、立派な人間になりなさいって、これはいいことだからね、ちっともおかしくないんですよ。でもやれるかって言ったらやれないわけだから、救いにならないわけ。ここが問題なんですよ。でそこで救い主が到来するっていうわけですよ。だからヨハネさんは悔い改めることを、今までの悪しき慣習だとかそういうことは改めていいことしようねっていう、そこの勧めは正しいんだけれども、そしてそれをやろうという志して洗礼を受けることも立派なことだけど、そこをスタートにしてね、そういう生き方をしようと言ってスタートするわけでしょう。それが本当の救いになるかっていう保証は何にもないわけ、何にもありませんよ。だから私、黒田先生のところにね、行って、高校生の時に、先生、恵みを受けるってことはずるいんじゃないですかって、まあ、先生よく恵みによって生きるっていうことを説教するもんだから、どうもしかし、そんな安直な生き方でいいんでしょうかっていうような思いでね、先生にそういうことを尋ねたんですね。ずるいんじゃないですかって。そしたら、罪を悔い改める人に救いが近いって言われたんですね。その本当の意味しているところは、その時にはしっかりと捉えることできなかったけれども、それを聞いた途端に涙が出てきてね、止めどもなく涙が出てきてたんですよ。みんな収容会でみんな見てるんですよ。格好悪くてね、困ったことがあったんですけど、そういう、しかし私としては清らかな生き方をしなければならないという先生からやっぱり進めもあるわけでね、カルバン主義の教会だからね、そういうことを常に要求してくるんですよ、クリスチャンに対して。お前さんたちはちゃんとやってますかとか言って。だからそういうことでね、で やるでしょう、やるってもないでしょう。だけどしかし、先生の説教の中には、恵みによって救われると、イエス・キリストの十字架の 食材によって救われるということをもう一つ説いているわけよね。罪、私たちの罪の指摘、罪を指摘している同時に先生はキリストの十字架と復活について説いてくださっているわけです。だから私が罪を自覚して何とかしなければならないというようなことを言っていて悩んでいて、そしてそこのところではできると思ってやるんだけどできないということの繰り返しをずっとやってて苦しんでるわけですよね。で自分はなんと罪深いものだろうということはやっぱりうすうす捉えてるわけですよ。そのことは捉えてはいるんだけれども、こちらの恵みによってしかしあなたの罪は許されてこの世界に入ってこれますよ、 100% 神の力によって救われるんですよということ、これに入っていくことに躊躇を感じているわけやね。でも先生からすると私がそういう罪の問題を言い出したことによってあなたは救いに近いっていうのはこの自覚がなければこっち側に入ってこれないわけなんですよ。飛び込むことはできないんですよ、イエス様の恵みにね。もう疲れ果てて助けてってこうやった時に上から手が伸びてきてうっとももう引き上げてくれる。自分がやってやれる間は手が届かないわけですよ。届かないというかわからないわけですよ。だから自分で努力してね、なんとかもう少し泳げるんじゃないかだとかね、自分にもっと元気づけてやったらもうちょっと前に行けるんじゃないかと。でも実際はやれない、できないんだけどもね。てかそういうことをやっている最中に罪意識を持つところに救いが近づいているということなんだろうね。おそらくそういう意味で言ってくださったんだと思うんだけど、まあそういうギリギリですね。ですからバプテスマのヨハネはギリギリのところ、もう一度神に選ばれた民がどうあるべきか、清らかな生活をしなきゃならない、罪をやめて清らかな生活をしない、ここをピシッと伝えてくれてはいたけれども、そこにはやはり救いがないんですよ。救いがないんですよ、最終的には。方向性は示してくれるけれども救いがないんです。だからイエス・キリストはその私たちのを救うために私たちが負わねばならないその裁きをですね、イエスが代わりに負ってくださった。私たちの罪在籍をですね負って自分のものに持ってきなさいと、あなたのその重荷を私に背負わせなさいと。私の持っている正しさ清らかさ、これを君にあげましょう、これは君のものだとして神様の前に出ていきなさいと。イエス様の持っているその素晴らしい義というものですね、正だとか正しさだとかね、そういうものを私はしたかったわけじゃないんだけれども、これをあげるから、これを持ってね君神様のところに来なさい、こういうことをしてくださったということなんですね。これが十字架の出来事な、我が神は我が神、何を私をお見捨てになったんですか、捨てられてるんですよ。イエス様は神の愛する御子なんですよ、捨てられたんです、神から見捨てられたんです。それは私たちの罪を負ったからです、負ったから捨てられたんです。でイエス様は黄泉まで下ったと書いてある、地獄まで落ち込んだ、地獄が私たちの住処とならざるを得ないんです。罪人としての行くところは地獄なんです。しかし地獄でイエス様は地獄に行ったんですけども、地獄の方がねイエス様を置いとくわけにいかないんですよ。この清い立派な神の御子をねこんな地獄に置けないと言って追い出したんですよ。地獄から追い出した、イエス様によみがえったんです。よみがえって天に昇られて神の右に座につかれたって、こういうことなんですね。でちょっと話がもうだんだん時間がなくなってしまってあれなんで、この後のねパウロがエペソにやってきたときに、あれですね、12人の同じようなヨハネ・バプテス、いや、 アポロと同じような人がいたっていう、ね、でこの人たちもイエスについて分かってるんですよ。それは先生がイエスについて教えていたからね。イエスは救い主だよ、あの人についていって、あの人の言うことをよく守っていけばあなた方は救われてきますよということを言っていたのだから、あのそれは知ってるんですよ、イエスについては。それでどうしたら救われていくかも、まあ、聞いてはいるんだね。ところが彼らはヨハネの洗礼だけしか知らなかった、ヨハネの洗礼しか受けてなかったと言ってます。だからね、これで言いながらね、彼らは弟子だと言われてますよ。主の弟子、弟子ということはね、クリスチャンということなんですよ。クリスチャンでありの、クリスチャンとして認められているにもかかわらず、キリストの名によっての洗礼を受けてなかった。そういう不思議な現象が起こってるんです、ここに。でこれはね、こういうことを考えていいかなと思うんですね。つまりバプテスマのヨハネは、あのまあマタイだとかマルコ福音書ルカなんかもね、あれだけど、それはね、ヨハネが捕まってからイエスは伝道しだしたと、ガリラの地で伝道したということになっているけれども、ヨハネ福音書を読みますとね、三章のところから読みますと、バプテスマのヨハネが洗礼活動をずっと続けている、それ以降もずっと続けている、イエスの方も伝道に出て、イエスもの中でも洗礼活動をしていたと。イエス自身は洗礼を授けてませんけれども、お弟子さんたちが洗礼活動をしていた。そういうこと書かれてますよ。だから並行にして、バプテスマのヨハネの伝道とイエスの伝道とが並行した時があるということを書いてるんですよ。マタイ・マルコだとかはね、ヨハネが捕らえられても伝道ができなくなったということを書いてるんですけど、ヨハネは並行の時がありましたと、並行した時があったと、そしてから後でヨハネが捕まったとっていうなってるんですね。どうもだからそういう時があったんだということを思われます。ヨハネ教団という洗礼教団、ヨハネ洗礼教団という教団ができてたんでしょうね。その中の一部がキリストイエス様のところに行ったんですけども、なおヨハネにくっついてずっと伝道活動していた、そういう人たちも中にはいたわけです。でこの人たちはイエスについても一応分かってるし、それから分かってるんだけどもね、分からないのがあるんですよ。何が分からないか言ったら、結局十字架と、イエスの十字架と復活と昇天と最後の審判者として再びやってくる再臨について、こういう種の道、神のご計画ですね、これについては分かってないんですよ。これについては知らなかったって言われる。イエス、ヨハネさんはその前に死んでますからね。イエス様は十字架にかかって死ぬ前に死んでますから、そのことについて教えてもらってないわけですよ、ヨハネから。後からはメシアが来るってことだけは教わったけれど、このメシアが十字架にかかって死ぬメシアであるなんて、そんなこと思いもよらない話や。アンデルもペテロにしたってね、ヨハネのお弟子ですけどね、イエス様が十字架にかかって死ぬってことを3回も予言していますけどね、そんなバカなことあってたまりますかってイエスの脇へ引き寄せたって言って、やめてくださいそんなこと言うのはって、メシアが十字架にかかって死ぬなんて分かってないんです、バカ者って言われてますね。サタンを引き下がれって、あなたは神のことを思わない、人のことを思ってる、自分の出世、理心出世、自分の救いのことばっかり、自分が不得することばっかりで、私についてきてるのが本音だよって言ってますよ、イエス様は。分かってなかったんですよ。だからもうあれですよ、イエス様が亡くなった時にはみんな逃げちゃったわけだよ。だから、ああ、そう、もう一つ分かってなかったことは、ペンテコステのね、聖霊降臨ということも分かってない、聖霊が下るということ、そして教会が出現するということも分かってない。だから後の信仰告白の後半のところが分かってないです。 しかし一番大事なところですよ。我らの主は十字架にかかり、全く生贄を捧げて贖いを受し、復活して永遠の生命の保証を与え、救いの全うせられる日まで神の御座に仕えるという、そしてそこからやってこられると、そういうその私たちが告白している後半のその部分ですねが分かってない。しかしそれでも一応クリスチャンとして認められてたんだね。エペソでは、イエスについて話してるから、ただイエスとしては正しいメシアですよと言ってたんですよね。だから一応受け入れてくれた、受け入れられていたんだけども、これはやっぱり導かなきゃならないね。それでまた元に戻ります。アポロという人です。アポロはそういう信仰を持ってたんですけど、プリスクラとアクラという、アキラですか、この夫婦、アキラの夫ですけどね、プリスクラの奥さん、奥さんの方が今度は上になってますから、奥さんがどうもね、指導的な力を持ってたんだろうね、アキラよりも。それでアポロが講堂でね説教したわけ。労働と説教、雄弁家で熱心で、もう聖書のところをもう自由自在に引用して、イエスはキリストですよっていうことを述べてたんですよね。分かってないんだけどね、十字架と復活の、そのみんななくなってないんだけども、先生が言ったことを繰り返して言ってたわけ。そしたらプリスキラとアクラがね、それを聞いて、ああ、この人には足らないところがある、大事なことが、ね、欠けているということを思ってね、そしてどうしたかって、その行動の中でね、先生って手を挙げてね、あなたの言ってるところはちょっと欠けがありますよって、こういうことをしなかったんですよ、この人は。そんなことは恥かくよね、そんなことやられたら。一番大事なところを分かってないなんて言われた。そうじゃないんですよ。やっぱ人を導くときには密かに読んで、個人的にまず、またいでも言いますね、まずその人に対して個人的に話す。それでも聞いてくれない場合には複数の人を持って話す。それでも聞いてくれないときには公、教会という、こういう行動のところでそれを持ち出してもよろしい、言ってますね。まずは教会の裁きっていうのはね、その人を救うということが基準なんですよ。裁くことじゃないんですよ。その人を教会から切り離してしまうということじゃないんですよ。いかにしてその人を救うかということが課題なんですよ。どうしたら救えるか。でそれはね、まずね、個人的に読んで、自分のこの人がプリスケラ・アクラはね、自分の家に招いてね、そしてアポロにこういうところが足らないと思いますよと、私たちはそこにむしろ喜びを感じているんですよと、キリスト者っていうのはそういう人なんですよと、そういうことをね、ずっとこんこんと説いたっていうことですね。これ大事ですね、非常に大事。それからアポロがコリントに行きたいって言い出した。そしたらちゃんと丁寧にね、手紙を書いてますよ、この人、アキラとアポロ、プリスケとアキラは、どうかアポロ、この手紙を書いた、持ってきた人を大事にしてあげてくださいと。この人は非常に深いキリスト教を説く人ですよって、そういうようなことをね、ちゃんと紹介したって書いてます。こういう優しい心、相手を立てていく、批判することは簡単なんですけどね、批判したいけれどもそれを抑えて、何とかしてその人が分かってもらえ、その人が分かって立っていけるように、その人も幸せになる、私も幸せになる、そういう世界に両方とも入ってくるようにならないとね、バーンと言ったら、こうやっちゃったらおしまいになっちゃうんですよ。そこには隙間風が吹いちゃうわけですよ。修復できなくなっちゃうわけですね、下手したら。そういうようにならないようにしていくっていうのが教会の意見の言い方なんだね。いかにしてその人と和解していくか、いかにその人と一緒になっていくかっていうことが中心で、救いというものを中心において 互いに尊敬し合う関係を維持していくという、そういうことが大事ですね。これはもう牧師なんか一番肝に銘じなきゃならない、率先してそのことやらなきゃならないんだけどね、よくよく間違ったこともしがちですけども、それは本当にまた許し合ってね、互いにそういうことは一緒になっていく、手を取り合っていく必要があります。そういうことはここから学ぶことができますね。それから最後にしますけど、パウロは12人という人というのは、これ男性ですよね。男性の12人の人、おそらくこの人たちは独身主義者だったんじゃないかと思いますね。バプテスマのヨハネのお弟子ですからね。大体みんな欲っていうものを切り捨てるっていうことをまず訓練を受けるわけ。仏教徒だってね、最初はお坊さんはみんな奥さんもらうことできないわけでね、出家して全財産を捨てて出家して骨食いといってね、骨食いになることなんですよ。で、何を着るか言ったらね、黄色い衣を着るわ。黄色い衣って何か言ったら雑巾にした衣、もう最後に使い捨てがないって雑巾にして黄色を黄ばんでるものを持って着物にした。そして食べ物は毎日ご時期ですから、お願いしますって回って歩くわけで、お盆を持ってね、こうして回っていく。だから哀れに持った人がここを入れてくれるわけ。それでもって食事する。足らんかったってしゃあないのよ、それは。そういうね、ものすごく厳しいんですよね。おそらくね、清潔に保つためにはそんなことも。そして妻帯は禁止。奥さんもらう。子供、こういうことやると、こっち側に真理を求めるよりも、こっち側の方に思いを寄せるでしょ。だカトリックなんかもそれを真似てるだね。カトリックも清らかな生き方するために、神父さんは妻帯しないんだよ。妻帯なんかしたらね、引っ張られちゃうんですよ。奥さんが敵の人によって殺されそうになったらね、神父さんだったって、ね、自分の奥さんがやられそうになったら、それは喧嘩しに行きますよ。あるいは何か持って戦うでしょ。それを黙って見て知らんぷりするのか、そんなことしたら本当に義なのかどうかね、義に来てるかどうか分からなくなっちゃう。だからそういうようなことで足を引っ張られてイエス様に従うことをおろそかになるのはいけないから、奥さんだとか子供なんか持たないことにしてるんですよ。いざ殉教の時にはね、殉教していけるようにしてるわけですよ、カトリックは。まあ、しかしそれも非常に問題があってね、今はとんでもないことを神父がやってる場合もあるんだよな。少年少女を性の迫撃にしたりしてね、だからわからないね、難しい。だからまあ話が変わっちゃうけど、まあ要するに厳粛な清らかな生活を彼らはしていたと思うけどね。ところが喜びがないんですよ、そこには。自分の力でもって救いを勝ち取ろうって必死になっている、もう苦行僧の姿ですね。自分の顔を見苦しくしてね、私は努力してますよ、これだけやってきてるんですよって。だからイエス様は断食をするときにはね、頭にポマードをちゃんとつけてね、やりなさいと。私はやってるって人に見せつけるなと。それから人に仰せをするときにね、大通りに出てね、ドラを鳴らしてね、私は今から貧しい人にお金を配りますよって言って、自分を見せつけるなと、隠れてやりなさいと、そういうこともおっしゃってますね。そういう精神が非常に大事ですね。だからこれは福音に触れて初めて行われるんじゃないかな。自分でやらなくたってイエス様は 100% 許してくださると。許すと言った。私はあなたの罪、私が来たのは罪人を裁くためじゃなくて、また正しい人を招くためじゃなくて、罪人を招いて悔い改めさせて、そしてその人に救いを与えるためだ。罪人を招くんですよ、拒否するんじゃなくて、招いて悔い改めさせる。そしてその人が 喜んで感謝の思いを持って応答していく人間を仕立てる、まあ、そういうところですね。だから天国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。大事なのは福音を信ぜよというところなんですよ。バプテスマの流れのところは、天国は近づいた、悔い改めよ、義の技を行え、これがバプテスマの教えだった。イエス様の場合は、天国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。神が救いの技を 100% してくださる、その技が今や来たんだと、私によって来ましたよっていう、そのイエス様を信じるっていうことなのね。で、結局この12人はですね、ヨハネのバプテスマを受けていましたけれども、イエスの何よりバプテスマを信じ受けていませんでした。それでそのことを知ったパウロは彼らに洗礼を授けるわけ。イエスの何よりバプテスマっていうことは何か言ったら、イエスの 何の中に入っていくということなんですよ。そのバプテスマ、つまり昔の洗礼っていうのはね、水の中に つけられて、そしてそこから引き上げられた。イエス様の何よりバプテスマっていうのは、イエスの名の中に突っ込まれて、そこから引き上げられるというか、それによる生き方ですね。で、結局イエス様の十字架によって私は許されたと。で、そこから引き上げたものは新しい命に生かされ、身を全ては新しくなったと。私の罪は完全に神から許してくださっている。そして私に聖霊を授けて、力をつけて励まして支えてくれる、そういうことですね。で、もう一つだけ言って終わります。ここでそれをイエスの何よりバプテスマを受けた人たちが異言を語った、あるいは予言したって書かれてますけども、このなんかそういうことについては、私たちは洗礼を受けた時に体験してませんでしょ。体験する人もいるかもしれんけども、ほとんどの人はそんなことはないわけですよね。で、それでいいんですよ。なぜかといったら聖書があるからなんです。この時にはね、まだ聖書がなかったんですよ。できてないんですよ。だからどういう生き方を本当にしたらいいかということについてはね、やっぱりそういう人たち、霊によって導かれた人たちによって教えてもらわなきゃならない。だから人たちというものはどんなに大事だったかということなんですね。パウロの宣教だとかペテロの宣教だとかありますけど、この人たちの語るところに耳を傾けざるを得なかったんですよね。本当のクリスチャンの生き方とは何なのかということは、この人たちが持っているわけです。だから今は私たちはね、この人たちがどういうことを語って何をしたかって、これを持っているんです、聖書。だから他のところから聞く必要はないわけだ。これを読めばいいんです。これを読めば聖霊の働きを受けます。で、やたらとね、これがあるにもかかわらず異言を語ることは大事だという教派もあるわけだけどね、それはまやかしです。そんなの必要ないんです。だからやって何するつもりなんですか。パロさんだってね、言ってますよ、異言を語ることに熱心になったかんと、予言の方が大事だと。もし異言と予言を比較するならば、予言の方がマシだって言われ、予言の方はね、人間の言葉でちゃんと語るからね、分かるって言うんですよ。異言は分からないって。異言は神との関係の中で語られているから、神の言葉を語ってみたいなもんでね、二人だけのことであって、我々聞いてる者にとっては雑音にしか過ぎないと。もしその異言が何を語っているかということを思うならば、ちゃんとその通訳者を横に置いて、この人は今こういうことを話しておりますよって、通訳できる人を置きなさいと。語るか、何を語っているかを分かる言葉で話してくれなければ、一般の他の人たちが分からないっていうわけ。ね、だから威厳はやめねっていう、そういう意味ではそんな威厳をやめなさいと。まあ教会の中でもね、おかしくね、キャーっていう人がいるんで、時々ね、興奮しちゃってね、困るんですよ。それは説教者にとっては、だからそれはあまり歓迎されないですよ。もうその必要なくなったから、 聖書を読んで神様に祈ってやっていけばちゃんと導かれていくということなんです。そういう意味でね、遺言がだんだん廃れていった理由がそういうところにあるんですね。予言もなんかよくわからんことを言い出して人を惑わす場合もありますから、それも問題です。だからやっぱりちゃんと正式に聖霊の導きによって書かれた聖書をよく読んで、わからなくても読んで、神様導いてくださいって言って、いい言葉をくださいって言って読むって、聖書を読む、祈る、そういう習慣をしっかり自分のものにしていった方が私はいいんではないかなと思います。だからそこ、ここで聖霊が授かったということの印としてね、そういうことがあったけど、これは当時の聖霊が授かったかどうかっていうのはこういう形で判断していたんでね、それはそれとして私たちも今聖書として聞いてるわけだけど、それはしかし時代的な制約のもとで読まなければならない事柄じゃないかなと私は思う次第です。お祈りをいたします。